月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさお。お相手は私キベトショウと
シーラと
ゆきさだえさおです。
この3人でお届けしておりますが、まずはお知らせ。
はい、
月刊ゆきさだえさおではですね、ホームページブログも展開中、ポッドキャストは世界へ向け好評発信中、ハンクマでは、ゆきさだ監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中でございます。
はい、
しかも先ほどインタビューを受けてた新聞のインタビューが今月末ぐらいに某新聞に載るということで、もう紙媒体電波媒体もいろんなところに月刊ゆきさだえさおと
頑張っておりますよ。
はい、ということで、続いてはプレゼントですね。
はい、今月の、先月のプレゼントの当選者を発表します。先月のプレゼントはショコラの満た世界デラックス版の DVD でした。当選者は怒りや真嗣さんです。おめでとうございます。そして今月もプレゼントがございます。今月は今日の出来事の DVD です。ゆきさだ監督の直筆サイン入りでプレゼントいたしますので、皆さんどしどしご応募ください。宛先です。メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp、 監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 0963555200 0963555200 番。そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FM 熊本月刊ゆきさだえさおまでお送りください。お待ちしております。
はい、ということでですね、メールの方たくさんいただいております。やはりポッドキャスト効果でしょうか。あの熊本県外からもいただいておりますね。
そうですか。まあまあ、こちらは神戸からですね。ラジオネーム幸次郎さんです。ゆきさださん、はじめまして。神戸からのメールです。確かゆきさださんは何かの映画を神戸で撮ったと思うんですが、何の映画だったでしょうか、ということで。
神戸で映画撮ったんですか。
あのね、地上は撮ってないんですよ。
地上は撮ってない
地下
どこ。
地下、
地下鉄ですね。
ほうほう。
GO、
あー、 GO の割と冒頭のところですね。
冒頭のオープニングのシーンで、うんうん、グレートチキンレースっていうね、
はいはいはい、
線路に
とんでもないことをする
久保塚が降りて走るという、
はい、
こう入ってくるね、駅に入ってくる地下鉄の前を走るっていうシーンを、神戸市営地下鉄のみが、全国当たったところ
を貸してくれ
た、貸してくれるという。
すごい。
もちろん本当に走ってないですよ。
うんうん、
あれね、大変なんですよ。あのホームに降りるってことはね、電気が通ってたりするから、
危ないんですね。
そうなんだ。
危ないんです。だけどそれをだから止め、あの要するに、終電が走り終わって、その後始発が始まるまでの約3時間ぐらいしか空いてないのね。
夜中？
夜中にやるっていう。
へ、
3日間夜中
へ
で撮影してました。ブルーバック立てたりとかして合成しなきゃいけないんでね。
はい、そうなんですか。
神戸、わざわざそれだけのために神戸まで。
すごい。
神戸の皆さん、なんか神戸は今ね、はい、月刊ゆきさだえさおブレイク中みたいですよ。こちらも神戸から
本当に本当に
45歳の潰れそうな自衛男性っていうふうにいただいてますね。月刊ゆきさだえさおをポッドキャストで聞きながら夕暮れを歩いていました。見知らぬ女の手紙の音源、中島智子さんの声を聞きながらずっと吸い込まれるように脳裏に舞台が浮かびました。
浮かびましたよね。
こういう聞き方もあるんですね。
本当ですね。夕暮れを歩きながら、月刊ゆきさだえさおを聞いて
ダウンロードして楽しんでいただきたいなと思いますけどね。いやいや、でも、
まあ、神戸からありがたいですね。熊本も頑張りましょうよ。
まあ、熊本県民の皆さんは生で聞けますから ね、
生でね、
先ほどみたいなこともですね、
そうそう、はい、楽しみながら ね、
ね。続いてはこちら。
はい、ラジオネームきみこさんです。いつも番組を聞いていて思うんですけど、ゆきさだ監督って記憶力がすごいですね。昔のことを細部までまるで録画したものを再生するような感じでおしゃべりされているように思います。感性の記憶装置がすごく発達されているんだなと思います。私もそんな風になりたいな。何かコツみたいなものがあるんでしょうか。
あ、
私も聞きたい、ね、
本当に監督と喋ってると細かいところまでよく覚えているなと思うんですが、
あのね、多分記憶ってね、すり替わるんで、捏造してますね。
あ、実は覚えてるんじゃなくて、
捏造してるんですよ。
ほうほうほう。
あのね、よく小説とかでね、うちの脚本家とかに、これいいから、 読んでみろよと、うん、でこういう話なんだよって映画になると思うんでって読んだり、でしばらくして電話かかってきて、うん、1週間ぐらいして読んだんですけどそういう話じゃなかったと思うんですけどっていうあれほど具体で喋ってね、そういうテーマでもないしそういう話でもないでしょ、確かに始まり方はそうですけどって
もう脚色して伝えてるわけです
、脚色してでもないんですよ、うん、もうそう信じてる
自分の中では、
うん、だからそういうことが多いと思って聞いてもらってれば俺の話は、うんまあ、話半分に聞いてもらえれば
話半分に
でもそれが面白いからね、
あの映画とかはねやっぱりうん、そういうもんだと思うわけ、なんか話半分になんかこうある出来事を自分の中で捏造してすごい映画だったんだよって言った時に、うん、その映画そんな映画じゃなかったよって言われたら、うん、僕の商売としては成り立つんですよねあじゃあそのまま映画すればいいのかみたいな、うん、っていうのもあるだろうし、うん、でもまあでも基本はね覚えてるつもりだし、あの色とか風景とか、うん、やっぱりなんかこう距離感みたいなものは確かなんですよ、そこのインパクトはものすごく強く受けてるんで、あと声とか覚えてますね、
あそうです、
だから言葉を覚えてる、こういうことを言ったっていう、でそれは断片的だから絶対そういうふうにまとまって喋ってないんだけど、それを総論としてセリフに置き換えてるっていう、この人はこういうことを言った、そこの影響を受けてる、だから本人にそれを言うと俺そんなこと言ったっけって必ず言われますよね、うん、でも言いましたと、じゃあ言ったんだろうなっていう
なんか記憶力とはまたちょっと違う、でもなんかそこには真実があるような気がします ね、
うん、
ですね、
それ僕の中だけの真実ですね、
うん、
こちらの方にはですねまたこう違うメールが来ておりますが、
はい、イカリア真嗣さんです。先月のスカイクロラの話、ストーリーは全然わかりませんがかなり見たくなりました。押井守監督と雪貞監督は会ったことがあるんですか、どんな人ですか。
吉井監督とは会われたことあるんですか。
しょっちゅうやって
ますね。しょっちゅう
でしょ、最近はね、スカイクローラーの件もあって、でそうですね、
先月の放送ではね、あのこう映画が問いかけてくるみたいな話で具体的になんか中身に関してはね、お話がなかったんですけど、
や
っぱね今回はね押井さんがラブストーリーをやる、恋愛とは何かっていう、ある種恋愛っていうなんかある種の魔物みたいなものにね、こう関わりを持った人たちがどう苦悩してどう自分がそこの中で葛藤するかっていうことをやりたい。で本来恋愛で、まあ、僕ら同じ話をしていたんだけども、なんかこう人と人が出会ってね、あのボーイミツガールの話っていうのは、うん、やっぱ恋愛映画じゃないよねっていうことから始まったんですね、会話がね。
普通ボーイミーツガールで恋愛映画じゃないんですか。
いやでもそれって、うん、なんか本当の恋愛っていうのは、うん、もっとそこのその恋愛というものだけで言うならばね、
うん、
あのそれはまだ出会いでしかない、はあ、人と人がこう出会って、はあ、これからで、まあ、まあ人間の話ですよ ね、 それはね、はいはい、こういう人とこういう人が出会いました、でなんかこうちょっと 愛し合うきっかけを作りましたっていうだけで、うんうんうん、恋愛はその奥 先にあるだろうと、うん、下手すると崩壊する時にあるかもしれないし、はあ、確かに僕も常にね思うんですよ、ラブストーリーって言葉であのくくられる、だからくくられるとちょっと軽く思われるでしょ、
うんうん、
でやっぱ恋愛映画って結構やっぱ位置としても軽く見られるんですね、
うん、
で本来はそういうもんではないだろうと、例えばフランソワ・トリフォーが隣の女って、
うんうん、
でこの脚本の伊藤千尋と僕と押井守の3人は隣の女についてのブレストをかなりしたし、
うん、
でやっぱあれはどういう話かっていうと、やっぱあなたなしでは生きられない、 あなたといると辛いけどもあなたなしでは生きていけないっていうのが主題であるわけですね、
うんうん、
だから、隣に、昔付き合ってた女が引っ越してき、男が引っ越してくるのかな、どっちだったっけ、女が引っ越してくる、男が引っ越してくるんですね、それ で隣のその昔付き合ってた同士の2つの家庭の中である種こうあってはいけない、また心にこう目覚めていくわけですね、うんうんうん、2人が。だからものすごくこうそういう意味では葛藤があるわけですよね、
うん、
だからなんかそういう話が非常にそうなんかこうある種の危険なジョージの元になってるようなものだと思うんですけど、隣の女っていうのはね、うんうん、隣の女がやって引っ越してきて、そこで男とが焦るわけですね、で今の家庭を壊したくないから守ろうともするし、でもそこじゃない道に外れていくっていう、でもそういうところの恋愛ってある種なんかこう みにはまっていく感じっていう、そういうものが実はスカイクローラーの中にもこう主題としてこうあるんですね。原作の森さんが書いた、森博さんが書いた原作の中にも。だからそういうところからある種のその春の雪をね、押井監督が見て伊藤千尋に脚本を頼むわけですよ。で、三島由紀夫の春の雪をある種の恋愛映画として、恋愛の捉え方としての局面をこう抜き出して映画にしてて、そこに押井さんは感銘を受けたんですね。人の人生を自分は良かれと思って愛してるんだけど、ある種その聡子っていう竹内結子さんが演じてた女の人生をむちゃくちゃにしてまで、自分のある種のこう好きだっていう思いをねぶつけてしまう清明って男の、もうとにかくとんでもない男って、悪い男なんですねそれはね。でもこれぐらい苦しいものが恋愛の実は実態なんじゃないかってことを渋さんは言っていて、その手がかり、そこの手がかりをに焦点を当てて、なんかこのスカイクローラーを作ってみたいっていう。
なるほどね。
で僕ら最初に呼ばれて押井さんの対話し始めた。
いやなんか押井さんってどうしても戦争とかアクションのイメージがありますからね。
ね、それもねもちろん映画の中ではやっぱあるんですけどね、あるんだけども、やっぱそこの中に、でも今までもあのイノセンスも例えばパトレーバーパート2もやっぱ僕は恋愛映画に見えるんですよ。 ある種ね距離の離れた同志同士が、同志と同志が男と女なんだけど、もう恋愛を超えたところのもう同志感の中で、もう結びつき合ってるっていう話に見える。あのイノセンスもそうですけどね。
まあ雪貞組の人たちがいろいろね、はい、新たな動きをしてる中で、今日はですね、
はい、
あのコメントもいただいておりまして、
あら、そうですか。
あの雪貞さんの作品の脚本なども担当されてきた、はい、益子翔一さんからですね、
はい、
月刊雪貞さんにぜひコメントを送りたい
そうですか。
なんか小説を書かれたり、映画監督としてもデビューされたりとか、今まで監督とはいろいろコンビを組まれてるんですよね。
ひまわりのプロデューサーで、贅沢な本音と今日の出来事の初稿を書いて、初稿っていうか、まあ、あの最初の方に行って僕は直していったんですけども、あのそういうある種、まあ、プロデューサー的な発想の中で、もともと脚本を書きたい人だったし、小説家になりたかった人だったんで、まあ、そういうところで、あと、ノベライズですね。遠くの空消え
たの、そうそうそう、
ノベライズとか、
小説家としても、
あと世界の中心で愛を叫ぶの指先の花っていうね、もう一つのなんかこう原作とは違う物語を角度から書いてる。
雪貞さんの意外な一面もなんかいただいてるみたいな。
あ、そうですか。
コメントをどうぞ。
月刊雪貞さんをお聞きの皆さん、こんばんは、益子翔一です。雪貞さん、お久しぶりです。この度4月19日にワンピースを重ねる君のという小説を出しました。一人ぼっちで生きる娼婦と妻を探し続けるタクシードライバーのひと夏の物語です。登場人物たちそれぞれが思い通りに生きられない歯がゆさみたいなものを抱えながら、人生に悩んだり恋に悩みながらも懸命に何か大切なものを探していく。多分読んでくれる女性の方にとっては切なく、男性にとってはちょっと痛い物語になっていると思います。また昨年は難しい恋というタイトルの映画も撮りました。これはあるバーのある一夜の物語で、4組のカップルの恋の行方が描かれています。それぞれスイートな結末もあればビターなものもあります。でも見終わった後なぜかちょっとだけハッピーな気分になれる、そんな映画になってます。今年の秋劇場公開になるので、ぜひこちらもチェックしてみてください。さて、雪貞さんと僕はかれこれ10年来の付き合いということで、この場を借りて何か一つエピソードをということなので、最近の出来事から一つ。ちょうどワンピースを重ねる君ののカバー写真の撮影の日だったんですが、撮影を終えてカメラマンの事務所にいる時、雪貞さんが顔を出してくれたんです。その時雑談している中で、あるお笑い芸人が映画監督雪貞勲のモノマネをしているという話題になって、雪貞さんがそのお笑い芸人のモノマネをしてくれました。つまり雪貞さんをモノマネるお笑い芸人を雪貞さんがモノマネしたんですが、それがとても似ていたというか、モノマネで表現されていた雪貞さんが実は本当の雪貞さんなんじゃないかって錯覚するくらいに面白かったんです。雪貞さんって歌もうまいんですけど、モノマネも芸人級にうまいんだなと、その時改めて感心させられました。それではリスナーの皆さん、小説ワンピースを重ねる君のぜひ読んでみてください。 益子翔一でした。
ということで益子翔一さんからのコメントでございましたが
長い長いよ。
カットからもダメ出しが出てます。意外な、なんかモノマネしてたんですか？
あのね、あの年末、去年年末になんだっけな、クイズ番組でなんか出題をするのが、うん、あのなんだ、あのアンガールズ、
ジャンガジャンガジャンガジャンガジャンですか、
はいはい、あれの山根くんが僕のモノマネをしていてね、あの要するにエリカ様騒動をなんかもじって、その日のまあもうとんでもないですよ、もうそんなこと起こってないだろうっていうようなことを、なんかこう田中くんがあの沢尻さんをやっていてね、
山根くんが
あの裏、舞台裏でね、なんで不機嫌になったかって、要するに俺がなんかあの衣装を着せてまるでその山根くん演じる俺がね、あのなんかまるでこうあのなんだろう、ああいうこういうなんかこうなんだ、あの時の服がね、衣装ちょっとほらあの肩を出してたりしてるの、なんかこう昔の原始人のような
ヒョウ柄、ヒョウ柄だった
ね、鼻にこうなんかこう骨をつけた方がいいよって監督的に言って不機嫌にしたっていう、で出題の答え、さて問題ですと、それをやってね、でこの騒動が起こった映画は何でしょうっていう
映画からじゃないですか、無理から、
映画のタイトルかよっていう答えがだからで、まあみんなクローズノードって答えが分かってたんで、あみんな浸透してるなってそこでは俺納得したんだけどでもね、ただね、このねアンガールズの山根くんはね似てるね、うん、俺に、
はあ、いやでもクローズドノートのね、あの彼もすごい、僕は伊勢谷さん、
伊勢谷さん、
育田監督にすごい似てると思った、
うん、みんな違うって言うと思うんですけど、
あ本当、
いやでも似てましたよね、
あのね、あの髪型とか似てたんでね、うん、あれは伊勢谷くんがそうしようって言ってやってんだけど、あのなんだろうな、山根くん似てましたね。
じゃあ今後ひょっとしたら何か、
いやもうやんないでほしいですけど俺あんな風にアングルこう手で作ったりしないで、こうやってね、
確かにね、
指でこうやって
なんか類型的な映画監督、そうですね、類型
的な映画監督みたいな、なんかね、でもね似てんだよね、なんか本当似てるね、サングラスとかメガネしててね、色の入ったメガネつけてて、髪型までこうカツラかぶって、で前からねちょっと似てたんですよ、似てるなと思ってた、ウノってあのなんかの制圧量の CM あったでしょ、あれを見てた時のポスターで山根くんがこう髪の毛ボサボサってこうやってる、ちょっとスタイリングしてる髪の毛の時に、似てんなこの人って、うちの脚本家言ってましたからね、似てますよねって、
じゃあもうお互いにあの真似し合って、真似し合って、
よくわからない、
いやいや俺は真似しないよ、アンガールズは真似できないんですけど、
という浮田監督がお届けしている月刊浮田大佐を、まだまだ続きます。
月刊浮田大佐のポッドキャスト、
もう一つメールいただいております。
はい、神奈月友蔵さんです。遠くの空に消えたを押し巻きながら DVD で見ました。子供の頃の思い出とシンクロしてしまって、後半涙が止まりませんでした。あの牛乳屋さんは実在するのでしょうか？ひょっとして瓶や蓋まで作ってあるの？
そちらはどうでしょう？
もちろん作ってます
もちろんですね、
実在もしてないし、
はい、
でもね、なんかね、あそこあのロケ場所の家は、はい、裏がね、あの宝豚っていうのかな、うん、豚を山の森の中に、私有地の中にもう
放牧してると
、宝豚ですかね、だからね、してるんですよ。それで、あの山のこうあの草とか草木を食べてね、
うん、
土を食べて、うんうんうん、ものすごくね、なんかこういい肉なんですね。だからそれであそこで、まあその豚をね、うん、あの天国に行っていただいて、なきがらをあのサラミにしたりあのハムにしたりしてる工場なんですよ。もともと学校だったんですけど、
じゃあ全然牛乳屋さんじゃないんですね。
牛乳屋じゃないんです。でもあそこに豚が出てくるじゃないですか、はいはいはい、牛だけは出てきたんだけど、牛とか豚とかいたいなと思って、そしたら本当に裏に豚がいたんで、その逆発想で豚で牛で、じゃあ牛乳屋にしようかっていう、
何でもオリジナルで作る、さすが映画ですね。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、いかがでしたか？月刊ユキサダイサオでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊雪貞功の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。